おはようございます。
中根一成神学生を通して、与えられた幸いな交わり、また今朝こうして導かれまして、馬小屋教会の皆様と共に、礼拝を捧げできます幸いを感謝しております。御言葉により、主と主の恵みに対する私どもの理解が、信仰が新たにされて、新しい賛美の歌声を主の御前にお捧げする、今朝の礼拝となりますことを心から願っております。今朝ご一緒に開く聖書には、イースターの出来事の後、復活のイエス様が十二弟子の一人であるペテロと向き合われる様子が描かれています。イースターの朝、主と最初にお会いしたのはマグダラのマリアでした。午後の学び会でその女性について取り上げます。マリアは空になった墓の前に佇み、一人泣いていました。大切な方を失って涙するマリアの背後に立たれたイエス様は、なぜ泣くのかと問われました。イースターという驚くべき出来事を通して、人間の最大の悲しみである死に終わりを宣告され、神を信じる者に与えられる永遠の命への約束が果たされた今、あなたにはもはや泣く理由などなくなっているのだと言わんばかりにマリアに問われました。彼女の悲しみに寄り添い、そして新しい時代がすでに始まっている恵みの事実を主はご存知であるお方としてそう問われたのです。そしてその晩、なおも恐れと不安に囚われていた弟子たちの前にもお立ちになり、シャローム、平安があるようにと祈られました。そして、その日から数えて8日目、すなわち次の日曜日に、主はトマスと向き合われます。あなたの指をここに当て、私の手を見よ。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさいと。一時、トマスの心を支配した不信仰と向き合われるイエス様の姿です。で、このように、ヨハネによる福音書の最後に置かれた復活物語の一つ一つに、ご自分の愛する弟子たちをいたわるイエス様のご慈愛が溢れており、そしてその復活の出来事の一つ一つに特別で明確な意味とご目的があったということに気づかされるのです。そして、弟子たちがイエス様と出会った日はいつもなぜか週の初めの日、すなわち日曜日であったことから、教会は礼拝を当時の安息日であった土曜日ではなく、安息日から明けて週の初めの日、日曜日に守るようになっていくのです。したがって日曜日は、主のご復活を覚える日であり、復活のイエス様と出会う日とも言えます。復活の主とお会いする以前の弟子たちがそうでありましたように、私たちもまた、それぞれの問題や課題を抱えながら、月曜から土曜日までを過ごし、そして復活の主と再び出会うために日曜礼拝に招かれている。礼拝は究極的には、親しい友との語らいの場ではありません。聖書を学び、知識を深める時間でもなく、さらに言うなら、奉仕を捧げる機会でもなくて、何よりも復活の主、神の驚くべき御力によって、罪の支配を終わらせ、死を克服して起き上がり、私たちに命の希望を開いてくださった愛なる主とお会いする日です。目には見えずとも、 ご聖霊によって臨在を明かしされるイエス様と私たちは今向き合ってここにいるのです。私たちのそれぞれの悲しみをご存知であるお方、私たちの疑いやつまずきを知っておられる主が、私たちをこの礼拝へと招き、御言葉によって傷ついた私たちの魂を癒し、ご自身の深い愛と復活の力で私たちの心を、人生を新しくしてくださる。それが礼拝です。宮村武夫という私が生前親しくさせていただいた牧師が礼拝について次のように記しておられます。主日礼拝に一緒に集まり、同じ賛美歌を賛美し、同じ聖書の言葉を味わい、主なる神を共に礼拝する、この主日礼拝を、目に見える驚くべき神の恵みと見抜き、恵みを無駄にしないようにと応答するのです。同時に、各自の持ち場立場に散り、そこで聖書と聖霊ご自身の導きと助けにより、各自の現場に注がれている神の恵みを、世俗のただ中で見抜き、一人静かに心の底から主なる神への賛美を捧げる。そしてまた、一週間のあらゆる課題や矛盾を一身に担って、主日礼拝に戻ってくるのですと。私たちの信仰生活において欠かすことのできない礼拝の恵みを何よりも確かなものとさせていただきたいのです。マグダラのマリアと出会われたイエス様、トマスと向き合われたイエス様は、最後の最後にペテロと向き合われました。ヨハネによる福音書の21章の15節に、食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに言われたとあります。食事が終わると、彼らが食事をとっていたのは、ガリラ横半の波打ち際でした。昨年の夏、パレスチナ紛争が起こるちょうど1ヶ月前に私はそこに立っておりました。ガリラヤ湖最大の港町カファルナイム。そこをほんの少し登ったところにユダヤ人の街道シナゴーグがありました。そしてそのシナゴーグの隣の隣にペトロの家があります。その家は湖畔側に沿って建っておりましたので、おそらく湖の岸辺をペテロ一行は歩きながらですね、漁場に向かったのだと思います。で、その日、弟子たちは朝方まで漁を続けますが、何も取れませんでした。で、そして夜が明け染めた頃、湖畔に立つイエス様と出会うのです。ペテロは慌てて船から湖に飛び込んで、イエス様のもとに急ぎました。で、そして岸にたどり着きますと、食卓が整えられていた。ガリラヤ湖畔の一角に割と平坦な岩場が一箇所だけありまして、おそらくそこがイエス様と弟子たちが朝食をとった場所であろうというので、そこに小さな記念堂、教会堂が建てられています。青く澄み切ったガリラヤ湖、杉越祭が終わったばかりですから、春を彩る美しい草花が咲き乱れている。岸辺には木々も生い茂り、ちょうど良い木陰も作られて、最高のロケーションで弟子たちはブレックファーストを守るのです。最後の晩餐以来でした。愛するイエス様と一緒に囲んで、共に預かる食卓の交わりでした。弟子たちは大いに喜び、そして信仰を励まされたことでしょう。で、その幸いなブレックファーストが終わる頃、イエス様はペテロに声をかけられました。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか？ 物語の後半部を読みますと、この時イエス様とペテロはガリラヤ湖畔を二人きりで歩いていることがわかります。歩きながら、もしくはしばし立ち止まってイエス様はペテロに語りかけます。ヨハネの星もとは彼の正式名称でした。彼と出会って早々イエス様はシモンにあなたはペテロとあだ名をつけられました。以来ずっと彼はペテロでした。それゆえ突然イエス様から正式名称で名前を呼ばれた時、ペテロは少し厳粛な思いにさせられたのではないでしょうか。私の名前は正信、勝利、信仰による勝利と、牧師である父がつけてくれた名前です。で、父親からは、正信ですので、いつもマサと呼ばれていました。しかし、時に正信と、呼ばれる時がありまして、そんな時は大概お叱りを受ける時でした。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか？イエス様はなぜこの時、この人たち以上にと言われたのでしょうか？ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているかではなく、この人たち以上にと。イエス様は愛のあり方に優劣をつけられるお方でしょうか？弟子たちを見て、この人の愛はあの人よりも優れているとか、劣っているとか足りないなどと判断なさるお方でしょうか？他人との比較や評価は、私たちの社会において当たり前であったとしても、イエス様が宣教をなさる神の国においては、そういった優劣は解消されて、皆が同じ神の子としての立場を与えられ、平等に扱われることを、私たちは期待している。ではなぜ、そのような言い方をイエス様はなさったのでしょうか。聖書を学ぶとき、いろいろな想像、イマジネーションを働かせていくということも、とても楽しい経験です。で、いろいろとこう考えておりまして、その一つの理由は、ひょっとすると、ペテロ自身にあったのではないかと、ちょっとこう考えてみました。最後の晩餐を終えて、オリーブ山へと向かう時のことでした。イエス様は弟子たちのつまずきを予告される場面があります。今夜あなたたちは私を裏切る。ペテロは真っ先に口を挟んでこう言います。イエス様、たとえ他の者がつまずいても、私だけはつまずきません。と。他の弟子たちならともかくとして、私に限ってそんなことはありませんと、他者との信仰の強さ、その比較を口にしたのはペテロでした。私の信仰は他の弟子たちに勝っていると言わんばかりです。私の献身は他の弟子より確かである。私の愛は他の誰よりも強いのだと言わんばかりの主張でした。そんなペテロを見つめながらイエス様は警告されました。はっきり言っておく。アーメン。アーメン。レゴヒュン。あなたは今夜、鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。ペテロはなおも力を込めて否定します。いいえ、たとえご一緒に死ななければならなくなったとしても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。ペテロはまだ本質を理解していなかったようです。主のしもべとして生きる上で、その思い上がり、その思い込みこそが最も障害となるということ。自分の信仰、自分の頑張り、自分の献身、自分の愛を過信するとき、私たちは信ずべきお方、使えるべき神、 愛すべきイエス様ご自身にあってこその私であるという事実を見失うのです。で、それは私の確信、私の頑張りであって、その自分のこだわりを信仰深さと勘違いしていることの危うさです。自分が立っている場所が神の恵みではなく、不完全で不安定で不確かな私になっているとき、最も脆いのだということ。だからこそイエス様は、ペトロを誠の信仰へと、誠の献身へと、誠の愛へと招くために、最後の最後にご自身を彼に表されたのではないだろうか。ガリラヤ湖畔における幸いな朝食の後、イエス様はペテロだけを連れ出して、二人で歩かれました。そして、彼の名をヨハネの子シモンと呼び、またあの別れ際に、ペテロが口にしたあの勇ましい言葉、そして大祭司の庭にて体験したあの悲しい結末をも想起させながら、ペテロにとって、そしてペテロのこれからの人生において大切な自覚と献身を促されたのではないだろうか。ペテロはゲッセマネの園でボートたちに取り囲まれたイエス様を置き去りにして逃げました。またあの大祭司の庭で召使いの女中や大祭司のしもべたちに取り囲まれ、お前はイエス様の弟子ではないかと問われたとき、恐ろしさのあまり違うそんなものではない、私は知らないと三度も偽りの証言をしてしまいます。自分の不甲斐なさ、自分を守るためには平気で嘘をついてしまえる卑怯さ、大切な人さえ裏切ってしまう、見捨ててしまえる愛のなさにペテロは落胆し、自分らしさを取り戻せずにいたのではないか。で、そしてその悲しみの果てにイエス様の十字架がありました。もしあの裁きの朝、ポンテオピラトのもとに立たれたイエス様が釈放されて、イエス様にごめんなさいを言う機会があったのなら、まだペテロの心は救われたでしょう。でもそんな機会は訪れなく、十字架上でイエス様は息を引き取られました。仮にそのまま時間が経過したのなら、ペテロは一生過去に囚われて、自分自身の弱さと向き合いながら、自分自身を見失って無意味な人生を歩んでしまったかもしれない。扉に錠を下ろし、声を潜めて身を隠す弟子たちの前にイエス様はお立ちになりました。そしてなおもインマヌエル、神我らと共にいますお方であることをお分かしになられました。それで弟子たちは大いに喜んだと福音書に記されています。でもそれは弟子たちの交わりの中での経験であって、ペテロはまだイエス様と向き合う機会を得ていなかったのです。私たちは聖書を通して神の愛、神の許しについて知っています。復活の主はいつも我らと共にいますことを信じている。目には見えずとも、この礼拝のただ中にイエス様が立っていらっしゃることを私たちは知っている。でも、私とイエス様という一対一の関係を意識しながら今この礼拝の席についているかどうか、イエス様と向き合う者として礼拝を捧げているか否かは別問題。イエス様に喜ばれない生活、未解決にしている問題や課題をそのままにして、ブドウの木でいますイエス様との親密な交わりを妨げている何かをそのままにして、どこかそらずらしく、もしこの礼拝の席に座っているのだとしたら、それはどんなに時が経ち、自分を取り巻く環境が変わり、また新たな出発の備えが整っていたとしても、もしイエス様と向き合うことなく、本当に解決が得られないままでいるとき、私たちが過去のしがらみから解放され、 真に自由となり、前向きになるということはありえない。あの時の忌まわしい出来事についての記憶は、たとえ一時薄れるようなことがあっても、それはいつまでもその人を捉え続けるのです。そしてその古傷は断るごとに呼び覚まされ、その度に私たちの心をどんよりと曇らせることになる。そのことをご存知であられたイエス様は、私たちを群れから一人呼び出して、共に歩きながら問いかけ、交わりの回復を与えようとしておられる。そのような日として私たちはこの主日礼拝を過ごしたいのです。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか？あなたは私を愛しているかという問いは極めて単純です。しかし、この問いほど鋭く心の状態を判別するものはありません。心をごまかしたり繕ったりすることができない厳しさがそこにある。私はこの人を愛していると言えるだろうか。この目の前の兄弟を、この隣に座る姉妹を、私の妻を、私の夫を、友達を、そして牧師を、信徒を、無論言葉では何とも言い繕うことができるかもしれませんが、でも本人はちゃんと気づいている。その時心に覚えているうずきよ、心は人を欺けない。はっきりと愛していると、もし答えられないなら、そこに向き合うべき、向かうべき課題があるということを知らされ。偽りは見抜かれます。だから、問われ続ける必要があります。ねえあなた、私を愛しているという問いかけです。あなたは私を愛しているか？ペテロはこの問いを手がかりにしながら自分の内面と向き合う機会を得ていくのです。三度、なんと三度もイエス様は同じ問いを繰り返されました。まあそれでペテロは悲しくなったとあります。別訳では、ペテロの心は傷んだです。で、この問いと向き合うとき、私たちの心は痛みます。愛の足りなさ、心に潜む偽善を暴かれるように感じるからです。でもそのようにして私たちはイエス様との関係を正してゆかねばなりません。ブドウの木でいますイエス様に私は今しっかりとつながっているだろうか。で、そこに偽りはないだろうか。そこに不自然さは残っていないだろうか。そこに真実な愛の交わりが欠落していないだろうか。主のしもべにとってブドウの木でいますイエス様との交わりこそが生命線であるということに本当に気づいているなら、私たちはもっと真剣にこの問いと向き合わねばならないのではないでしょうか。イエス様は三度問いを繰り返されました。なぜ三度だったのでしょうか。おそらくそれはペテロがイエス様を否んだ回数と関係があるのかもしれません。そしてペテロに求められた愛の告白の一言一言が彼の心から出て唇を通るたびにその汚れた唇を清め、その傷を癒し、そして賛美の唇へと作り変えていったのではないでしょうか。主よ、私はあなたを愛していますと告白するたびに、自らのうちに献身の思いがいよいよはっきりとしていくのです。やがてペテロはイエス様を愛するがゆえに主が昇られた十字架の道を進み行き、殉教の死を遂げていくことになります。ひょっとするとイエス様は、だからペテロに他の弟子たち以上の献身を確認されたということだったのかもしれません。人それぞれに与えられた賜物があり、使命があって決して一様ではない。負える重荷があり、そして負えない使命もあります。でも、すべてにおいて共通していることが一つだけあります。それは、 主を愛することなしに私たちは何一つ重荷を負えないということです。主を愛することなしに私たちは奉仕を担えない。河野進という牧師が、主イエスを忘れてという短い詩を表しておられます。皆様もどこかでお聞きになられたことがあるかもしれません。主イエスを忘れて不安が絶えない。主イエスを忘れて悲しみが襲いかかり。主イエスを忘れて謙遜が退く。主イエスを忘れて感謝が消え。主イエスを忘れて憎しみが燃え上がり。主イエスを忘れて奉仕が息切れする。主イエスを忘れて十字架を負えない。主への愛が私たちの心から退くとき、私たちの奉仕は息切れし、また主への愛が揺らぐとき、私たちは十字架を担うことができません。昨年、還暦という節目の年を迎えまして、これまでの歩みを振り返りながら、またこれからの残りの生涯について考えるようになりました。幸い特別な経験も与えられて、意義深い一年を昨年は過ごさせていただきました。イスラエルから戻ってすぐにぎっくり腰を患ったという経験もその一つです。皆さんの中で経験者はいらっしゃるでしょう。旅から戻って積み残しの仕事を終え、家の掃除を始めたとき、隅っこに立てかけてあったかなり重さのある画集を持ち上げた瞬間です。腰をバットで殴られたような衝撃を感じ、その場に崩れ落ちて立ち上がれなくなりました。その後、どうにか、ベッドに生えつくばってたどり着き、ベッドに倒れ込んでから2日間、激痛に苦しむことになりました。丸1日、24時間、水が飲めず、食べることもできず、なんとトイレも行けずに、24時間を過ごしたのです。夏の終わりとはいえ、猛暑が続く折でした。エアコンのスイッチも入れられないのです。さすがに命の危険を感じて、手元にあったスマホで仕事中の息子に SOS を送りました。2時間ほどで様々な救援物資を抱えて助けに来てくれました。で、息子からですね、水をこう飲ませてもらいながら命拾いをしたのですが、今は彼は私の命の恩人です。腰は要と言われるように、そこを打たれると人は立ち上がれない。ばかりか一切の行動を止めることになります。ああ、人とはなんと弱い存在なのか、と、自覚させられるとともに、こうして日々当たり前の生活が許されているということがどれほどの恵みであるのかということを思い知りました。そしてかつて主からいただいた献身の恵みを思い起こしたのです。大学を卒業して、私はすぐに神学校に入学しました。今から40年ほど前のことです。神学校に入学して最初の夏休み、教会奉仕や多くの宿題に追われて疲労がたまり、夜中に倒れてしまいました。夜中に父が救急車を呼びですね、病院に搬送され、退院してから1ヶ月間、寝たきりの生活を過ごしました。神学校の学びの過酷さを知っている兄からは、もう献身の道は諦めた方が良いとも言われ、とても悲しい思いをしたことがあります。おそらく、それまでの人生の中で最も辛く、そして最も自分の弱さと向き合わされた経験でした。しかし、振り返ってみますときに、その時が最もイエス様に近づいたとき、イエス様が最も近くに寄り添ってくださったときであったと思い起こすのです。神様どうか、今日起き上がれる力を、与えてくださいという 切実な祈りで一日を始め、床に着くときには主よ今日も一日の学びが支えられたことを感謝しますと、本当に心の底から感謝が湧き起こってきました。私を離れてはあなたは何もすることができないと弟子たちを諭されたイエス様のあのお言葉が心に染みました。そしてあれから40年が経ち、還暦という人生の節目を迎えて再びぎっくり腰の経験を通してこの信仰の原点に立ち戻らされたと感謝しています。最初に礼拝の意義を思い起こさせていただきました。礼拝は究極的には親しい友との出会いの場ではなく、聖書を学んで見識を深める時間でもない。また奉仕を捧げる場でもなくて、それは何より私たちを愛されるイエス様と出会う場であり、目には見えずとも御霊によって臨在される復活の主と交わり、自分自身とイエス様との関係を正していく。そしてその礼拝の度に私たちはイエス様からこう問われていることを知りたいのです。あなたは私を愛しているだろうか？礼拝は決して一方通行ではありません。神様は私たちを礼拝に招き、食卓を備えて、そして私たちを養ってくださいます。悲しみに沈む者たち、悩みを抱え、疑いにとらわれている者を主は憐れみ、御言葉を語りかけて、癒しと解決を与えてくださいます。礼拝とはまさに恵みが注がれる場です。そして同時に主は私たちに語りかけ、問いかけ、愛の応答を求められる。あなたは私を愛しているか？私たちを取り巻く世界は決して楽観を許しません。年明け早々に地震災害が起こり、多くの犠牲者が出ました。そしてその後も何度も何度も自然災害に見舞われて復興の希望を持てずにいる同胞の民がいることを思います。ウクライナ、ガザで勃発した紛争は一向に収束する兆しは見られません。コロナパンデミック以来、どうにか対面での礼拝が回復しつつありますが、どの教会でも強制に限りが見られると言います。これまで当たり前であったことがそうでなくなり、旧態以前の方法では現状を打破していくことが難しくも思えます。それゆえ教会は不安と焦りを募っている。なんとなく白けムードにも包まれて元気を失いかけているのではないか。でもそれは実は今に始まったことではないのです。私たちがこうして手に取っている聖書が記された時代は、まさに社会が混沌とし、教会が元気を失っていく時代でした。だからこそ語られたイエス様による愛のメッセージです。そのような時代だからこそ、主は私たちの目の前に立ち、はじめの愛に戻れと促しておられます。あなたは私を愛しているかと、闇の中に埋没しかけている私たちと教会にイエス様は問うておられます。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと、今朝も告白しながら神の国に仕えていく私たちであらせていただきたいと願い。祈りたいと思います。では、最後に短く祈ります。神様、今朝私たちをこの礼拝にお招きくださり、ありがとうございます。あなたは、重荷を負い疲れた私たちを、恵みの座につかせて癒し、励ましてくださいます。そして、あなたは私を愛しているかと問われる。どうぞ、 この聖なる交わりにおいて、自分自身を取り戻し、信仰を新しくし、新しい宗の歩みへと使わされるための備えをすることができますように。主がこの群れを祝福し、強め、ご自身の御業のために尊くお持ちください。主イエスキリストの